サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、松崎和俊、若林博美でお送りします。この番組は読めば気分スカッとする青年漫画誌竹書房の月刊キスカの協賛でお送りします。
アイマス見る前特集、ネタバレなし。はい、というわけで、今日はですね、劇場版 The Idol Master Movie、輝きの向こう側へを、見る前に、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていろいろみんなで妄想したりとか、どういう心の準備をすればいいのかとか、そういうお話を今年の1月入ってからすぐに、収録したものでございます。劇場版自体はですね、1月の25日の土曜日より全国でロードショーされておりますが、まだご覧になってない皆さんは同じ気持ちで聞いていただいて、まあ見たという方もですね、ネタバレございませんので、見る前、こういう気持ちで高まって言ってたなーっていうのが思い出しながら、こう、オタクのね、熱量とその文字数をぜひ感じていただければいいなという回でございますんで、特に見終わった後の感想会などは、予定しておりませんが、まあ、とりあえずですね、この見る前のオタクのテンションの高まり、これをこう味わうような放送回となっておりますので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。今月発売の月刊キスカ3月号、山口正和のエクスタシーの表紙が目印。妖艶なるタクシー運転手が少女漫画アシスタント高畑の心の闇を暴く。女子力向上活動記録では、直子、知恵、空の3人組が女子力を上げるために化粧に挑戦。月刊キスカ3月号は全国書店、コンビニで発売中。買ってね。
どうも、サンキュー達夫です。
杉井咲也です。
そして今日はこちらのゲストに来ていただきました。
トリガーの若林と申します。
出ました、よろしくお願いします。まあ若林さんと言いますとですね、はい、
まあ、ディズニー映画マニアで。
そうですね。あと、はい、アイマス研究家。
アイマス研究
で、趣味でアニメを作ってる方ですね。
そうですね。趣味なんです
か、片手間で。
趣味であんなすごい
片手間で作らせて
た。何に分かってきてるんですか。
この番組はですね、はい、趣味でアニメを作ってる人たまに呼ぶっていう。たまに。
長なんとかっていう人もたまにね。
長浜さんとかね、はい。そうですね。
あの人も結構アニメ上手いよね、
は
い。
そうですね。あの人は、
アニメ上手い。
アメコミ研究家で、趣味、趣味アニメ作る。そうなんだね。
怒られるぞ。
そして、アイマス研究家ということで来ていただいてるんで、はい、この方もお呼びしました。どうぞ。
はい、あ、どうも、優しい雨松崎です。
ありがとうございます。はい、ということでね、まあ岡林さんでも今は、
はい、
そう、趣味の方が今忙しくなってるということで、
ね、そうなんですよね。なんかちょっと趣味で今、ちょっと、仕事で、ちょっと手伝わせてもらって、今キルラキルっていう、まあちょっとご存知ないかもしれないんですけど。
結構大手の同人みたいなことですよね。
まあそうです。簡単に言ってしまうとそういうことですね。
そんなことないです。
同人アニメ。
同人アニメ同人アニメ、あどんな話でしてんですか僕全然聞いたこともないんだから。
僕ら、でも、はい、あれですよ、マイクールごとに、はい、アニメ全部見てみた件っていうのやってるんですよ。で、ランキングをつけて、始めたんですよ、この間から。1位でしたよ、キルラキル。知ってる
前のクール。本当ですか。
もうわざとらしい、いろんなものが、今。
これやっぱ
り、
面白い。
あれですね、やっぱり、賄賂を渡し続けた。
賄賂とかでもらってないですよ。
賄賂を渡し続けただ
けあって。面白すぎますよ、キルラキル。
単純に面白いですもん。
まあ、いろんなね、各種媒体でも、はい、お話しなさってますし、うん、まあまあ、そのね、今、キルラキル正面から語ってもっていうところは
ある。そうですね、やっぱ見て、まあ今後まだあと半分ありますんで、ちょうど今、年明け前で、ちょっとお話のちょうど、きっかけになるキャラクターが。
これ収録時点では13話が終わってるぐらいの。
そうですね。
そうですね。
はい。なんで、こっからちょうど後半戦が 面白い。これから修学旅行に行くぞっていう話が。
そうだそうだ、言ってた。
修学旅行に行くぞ。
来てるんだけどな。
まさかこの作品でそれがあるとはっていうね。
ダジャレオンパレードですね。
確かに学校行事オンパレードですかね。
そう
です ね。学校行く会と。
そうですね。
遅刻しちゃいけない会があったり。
意外と。総選挙やったり。でも、はい、そうそう、若林さんは、はい、まあ、元ガイナックスで、はい、まあ、トリガーという会社でね、はい、今、その作品作ってるわけなんですけど、はい、一発目のテレビアニメーションがオリジナルってすごくないですか？結構立ち上げたばかり
で。そうですね。だからやっぱり、トリガーっていうことは、まあ、あと前に今石が監督が、まあ、やっぱりグレン・ラガンとパンストっていうのを一緒にガイナックスの時に作らせていただきまして、はい、まあ、そこでの、評価、っていうのもいただきましての、トリガー設立に至ったので、うん、やっぱり、うちらも、一本目はやっぱりオリジナルを。
それすごいよ。
作りたいっていうのに、まあ、各社いろんな。
乗っかってくれた
メーカー様が乗っかっていただいて、実現してさせていただいたんですけれど、なんかやっぱり確かに、新しい会社としてはちょっと特殊な。
すごい。
かなと。いや、本当にありがたいですね。
で、なんか服がね。
はい。
服ってがなんか喋るみたいな。
そうですね。
ね。
セーラー服が喋っちゃったりみたいな。
すごくなんかこう、おもろいギミックというか、今まであんまなかったな、確かに。
そうですね。初めのビジュアルは結構殺伐としたキービジュアルを実は出していたんですよね。こうなんか女子高生が、そのでっかいハサミみたいな刀持って、こうなんかちょっと血が垂れた女子高生のセーラー服とっていう感じで、メインビジュアルを出していったんですけど、こう、放送が、開けてみたら、なんじゃこれ、評判が。
なんじゃこれ
ですよ、ね、なんじゃこれ、だがいいという。
面白い。なんか、でも脚本とかにもね、お名前出たりとかもなさ
って。そうですね、一本ちょっと脚本協力させてもらってまして。
割とだからまあそういうブレスト会議でももうその立場関係なく、
そうですね、
まあこうしたら面白いんじゃないかみたいな。
やっぱグレン・パンストでやってきたチームをそのまま割と引き継いでるんで、まあ今石チームの作り方って結構ブレストで、アイデアをみんなで出し合っていくってことで、一応脚本のチームとあとデザイナーのチームでまた入らせてもらって、まあ、今回その、
肩書き。若林さん何なんですか？だから何やってんすか、うん、肩書きを。
肩書きクリエイティブオフィサーっていう。
それ何なんですか？クリエイティブオフィサー。
ちょっとうさんくさいやんか。
で、なんかこの業界で一番うさんくさい役職考えようと思って。
あ、もうそこからなんだ。ハイパーメディアクリエイター。
いや、それを越さなきゃいけないなと思って。だ前回パンソンの時は、その一応言い出しっぺの原案みたいな感じだったんですけど、あえてちょっとずらして、そのコンセプトプランナーみたいな、ちょっとふわっと、ちょっとふわっとさせたんですよ。そのものズバリを伝えないっていうシリーズを。
でも、まあ言うなれば言い出しっぺってことですよね。
で、キルラキルは違いますね。
あ、そうなんです
か。キルラキルはもう完全に、今石監督と、脚本家の中島さんのお二人で作り上げられた
ものな
ん
で。なるほど。
僕は今回そのデザインとかビジュアルとかのアイデアを出しつつ、ちょっと今回実は宣伝周りとか、宣伝と広報の周りも僕の方でやらせてもらってるっていうのがあって、まあ、ちょっとやってる作業がもう一つのワードでは収まりきらない。
調整役みたいな。いろんなことやる。
まあ、そうですね、もういろんなことを、まあ、雑務ですね。
雑務、うん。なるほど、ということで今日はね、雑務のプロ、若林さんを。
趣味で雑務をさせてもらって。
今日はどんな話なさいますか？
けども僕気になってるアニメがあってですね、
はい、
来週劇場、
まあ今の時点では
予定、
はい、
現時点で、という、劇場版アイドルマスター。
出ました！
知ってる！
知ってますよ！
存じてますか？
知ってますよ。
アイマス研究家としてはやっぱり、
そうですね。
そこはね、まあもう今これ公開時点ではもうこうね、
公開されてますからね。
公開って、だと思うんですけども。
う
ん
う
ん、
いやもう現時点ではもうどんどんもう今公開されてる PV の部分しか僕も知らないんで、もう今日ももう何回も見てこの中にどんな情報が見られました？
僕も何回も見て、アイマスに関してはもう意味ないシーンは絶対ないと思ってるので、ここはどういう意味なんだろう、ここはどういう意味なんだろうっていうのを。
アイマスに関しては意味ないシーンがないと思う。
まあ、まさしくその通りですよね。
それ自分の中で膨らまして勝手に泣いてるっていう。
泣いてる。
勝手に泣いてますね。
僕今、今与えられている、その PV だと、あれですか、その、プロデューサーが、この研修のために、ハリウッドに行かれるっていうのをヒントに、 その後の話をずっと、こうなるんじゃないかなっていう話を。
だから、ヒントだけ与えてもらってる妄想ゲームなんですよね。
そうですね。
だから、劇場版は多分、答え合わせなんですよね。
そうですね。答え合わせと僕の妄想への橋渡しみたいな。
うまく繋がる
の。うまく繋がるかな。
映画を見た後の正しい感想は、なるほどなるほどなんですよね。そう。
でも僕、アニメのアイドルマスターに関しては、割と答え合わせっていう意味で見てた部分が多くて、ゲーム版で感じてて、その、まあ、ゲーム中に出てこないシーンとかを自分の中で行間を保管して楽しんでたりしてた部分を、はい、アニメで、あ、実はこういう、このアイドルとこのアイドルはこういう会話をするんだみたいな、いおりの持ってたうさちゃんはこういう名前なんだっていう答え合わせをするとか、そういう意味で見てた部分が割と強いんですね。
マリミネでやってた作業を今そのままやってる。
ちゃんと達夫さんたちの後を僕がついてるっていう感じですね。
ニュータイプでさ、はい、インタビュー答えてたじゃん。
はい、答えてました、
ね。なんか今月刊ニュータイプでアイマス特集っていうのがあって、で、俺なんか、知り合いの鳩岡さんっていうライターさん
が、あ、鳩岡さん、はい。
まあ何度か面識があったんで、まあツイッター上でたまにやりとりするんですけど、そこでなんか次のアイマスどうですか、みたいな、普通に聞かれて、で、僕答えたらそのまま使っていいですかみたいな感じになってたんで、あ、みんななんかこんな感じで、ニュータイプでいろいろコメントしてるんだなと思ったら、全然文字量多いんですよ。すごくないですか
熱量が。
いや、俺、なんかこんなもう100、200ぐらいのもんかなと思ったんですけど、全然違うんだね。
いや、だからもう、
一応さんもコメントしてたけどね。
200文字ぐらいって言われて、200文字にどう収めるかっていう、作業を、とりあえずバーって書き出して、自分なりのアイドルマスターとは、みたいなことを書いてたと。
自分なりの。
私とアイドルマスターみたいな。
どこにも出版しないのに、まず長文バーって書いて、それでどこを切って200にしようかっていう作業をずっと、その方が長かったですね。
あ、なるほど。
一応自分の中でそれ切った部分があるってことです
ね。は、いくつもありますね。
それも完全版見たいですよね。
いや、だから、アイマスコミュニティ今あるもんね。その松崎の中でもね、マスナリさんとかもそうですし。
まあそうですね、はい。
マスナリくんもアニメ作るの
うまいですね、あの人。
そうですから。もうアイマス研究家としてはね、もうすごいですけども。
あの人を高く評価してます。
実際やられてましたからね。
いや、俺、引くぐらいお金使ってたからね、松田さん会った時に。
そうですね、CD を全部買い揃えて。
ゲームもよ。
ああ、そうですね。う
ん、
はい、
そんなにですか？
モバイルのゲームで。これ話していいのかどうかわかんないですけど、まあ多分大丈夫なんですけど、モバイルの、ソーシャルネットの、アイマスのゲーム。あるね、そう、シンデレラガールズとミリオンライブがあって。で、それを増田さん遊びすぎて、銀行からもうお金が出せませんっていう通知が来たっていう。
ガチじゃないですか。やばいですね。
でも、増田さんのアイマス愛すごくて、本編でもテレビでコンテやられてたじゃないですか。
やってましたね。
で、あの回で、覚えてますか？はるかが、はい、ポッキー食べながら、
あ、はいはいはい。
走ってるシーン。
はい。
いや、だからあのシーンの、なんであるかっていう話がすごく良くて、その、はるかは普段お菓子を作るのが趣味だと。
うん、で、だけど、アイドルたちにそう配ったり。
配ってるんだけど、その、お菓子を作るのが趣味なんだけど、そのお菓子を、いつもだったら手作りで作るお菓子を、自分で作る時間もなく、既製品のポッキー風のものを加えて急いで走ってるって、だから、それぐらい忙しいっていうのを、ポッキー一つでそこは表現してるっていう。
で、誰にも気づかれないっていう。
はい。そうですね、今もう若林さんと松崎の目がマジなんです
よ。ちょっと怖いぐらい。
ちょっと待ってください。熱量と文字数っていう番組だから。
ね、熱量。
若林さんは、まあ三次元のアイドル研究家でもあるわけじゃないです
か。ああ、そう
だ。まあそうですね。
言うてみたら。
はい。
その人が、その言うアイマスの魅力っていうのは何なんですか？二次元のアイマスの魅力っていうのは。
いや、だからもう本当に、ファンタジーで夢と魔法の世界
です。バカなんじゃん。
いや、だから、
俺は、いい音だね。いや、だから、これ、財布されたワードで表現したね。夢と希望がある。
いや、違う違う、夢と魔法の世界。
キャバクラだってそういう人いますわ。キャバクラ何がいいですか？夢と希望があるとか言ってるって。
これ、すごい、
どういうことな
んですか？わかりづらい例えしていいですか？すごい
わかりづらい例えして
、ぼやっといきましょう。
もうわかりづらい例えすると、今期で始まった、例えば、ウェイクアップガールズのアイドルものじゃないですか。でもあれって少しシリアスで、その現実 感のあるアイドルものじゃないですか。
まあ、ちょっとリアルよりという
か、
うん、あれが、元 AKB 的なね。
ものじゃないですか、うん。あれをリアルに考えると、あれは海外で例えると、あれはグリーだと思ったんですよね。
ああ、なるほど。
で、それに対するグリーと同じ、そのミュージカルものの、うんね、のネタ、ドラマで、うん、同じようなので、こう、それの、その夢と魔法の部分しかないっていうのがハイスクールミュージカルだと思うんですよね。
おー、
だから僕はアイマスっていうのはハイスクールミュージカルだと思ってるんで。
ハイスクールミュージカル、
ええ、だから現実で、その現実でそのアイドルを見て思うそのちょっと大変だったり辛かったりっていうことはちょっと若干オブラートに包みつつ、でもこうハッピーな部分、うん、もうハッピー、ハッピーもキラキラ感のオーバードーズですよ、もう。
だから確かに、いや、わかるんですよ。だから三次元のアイドルだと、まあ、人間ですから、そうは言ってもね。それはなんかちょっと、自分じゃなくて他の子がセンターになったら悔しいみたいな、負の感情みたいなのもあるかもしれないし、なんかこうね、実際に仕事で嫌なこともあるかもしれないし、ただ、アイマス見てるとみんな仲いいし、みんな応援し合ってるし、こうありたいな、人としてみたいな、思いますよね。
もう一人のアイドルとしてここに入りたいな。
いきなり飛躍しました、
ね。でもそこなんじゃないですか、うん、言ってみればだから部活もに近いところもあるわけじゃないですか。
確かに、アイドル見てると、ここに女の子としてアイドルになりたいなって思いますよね。うん、実際大変かもしれない。まあ
大変かも。
うん。どんなアイドルになりたいですか、若林さん。
僕ですか、うん、僕は、アイマスですか？
アイマスっていう世界観
です。アイマスの世界観、ちょっと、でもリアルに考えると、あのハーモニーを崩せないっていうなんか、葛藤とかやっぱありますよね、やっぱり。
山より会に憧れつつも山より会に入れない
っていう。
まあそうです。
で、本当は、妹になりたいんですよ。
ね、でも、
ロサギガンティアアンドークになりたいんですよ。
わかるわかる。あの、クーイを狙いたいけれども、でも、自分が、
いや、俺みたいな、ね、本当に、吐き溜めみたいな、こんな人間、ゴミみたいな人間が、いや、本当にナムコプロというサンクチュアリーに足を踏み入れていいものなのかっていう。
そうですよね。
っていうのを PV 見ながらずっと感じて、悲しい目でこう。
なるとしたら、弥生の弟ぐらいですかね。
あー、なるほどね。
間接的に、
そう。
確かにね。
あ、僕、若林さんと割と、逆、ちょっと真逆かもしれないですけど。
まあ、君も二次元の市場主義者
ですね。僕まあ、ゲームの頃からずっと、アーケードでやってた頃からずっとやってしまってるので、割と挫折するエンドっていうのもいろいろ見てきてるわけですよ。
ああ、なるほどね。
いろいろプロデュースして、うん、まあ、A ランク、B、A ランクから F ランクまでアイドルランクっていうのがありまして、それぞれのランクごとに、エンディングっていうのがありまして。まあ、
ゲームだってうまくいかないとね、うん、バッドエンドっぽい感じですもんね。
う
ん、
それで、その最後のエンディングも、成功エンド、失敗エンドっていうのが2種類あって、失敗エンドっていう可能性もあるんですよ。
スタートに登れなかったと。
じゃあもうね、タレントとの関係性がギクシャクしてるの、なんか。そこすごいなんかリアル
ね。わリアルね、それ。
すごいやな、
当時、本当にアイマスのアーケードで言えば、思ったのが、選択肢が本当に、この、キャラクターごとに、すごくうまくパラメータができてて、うん、こう、僕アーケード時代って、ちはやでやってたんですね。
はいはい。
やってて、この、ライブ前に、よし、頑張るよ、これから、ぶちかましてやろうぜ、みたいな感じで、毎回こう、ポジティブにやってるんだけど、いやでも、頑張るのは私なんで、プロデューサーじゃないです。ててててみたいなって。
ちょっと待ってよ、みたいな。
それに一個なしじゃん、み
たいな。若林さんも俺もだよ、それ。
ちょっと困っちゃって。
困った、
ね。でももう何やっても、うん、でももう、ポジティブに、ポジティブに攻めるんで、もう全部ちはや、てててて。
ちはやはめんどくさいですよ。
いやもうほんと大変。で、そんな時に、もう、くじけそうになってる僕に手を差し伸べてくれたのが、やっぱり Xbox 版のアイドルマスターのやっぱり、
星井美希。
美希ちゃんという存在が、僕もう一回、ナムコプロの世界に。
ああ、了解。話聞いてて美希ちゃん合うような気しますわ。
いや、まあ俺も美希ちゃんですからね。
似てるますね、この
人。やっぱバカ好きみたいなとこあるじゃないですか。
そうなんですよ。バカ好きなんですよ。いや、だから俺テレビアニメ見た時に、もう美希がやっぱりね、ユニット入れなくて、一人で街をさまよう。現実だったらですよ。これ何度も言いますけど、あのまま普通にキャバクラ、そのままソープっていう、悪のラインですよ。で、薬物、自殺みたいな。そこまで悪いことに捕まるけど、ちゃんと戻ってきてくれるミキちゃん。本当どんだけ幸せだったか。
やっぱミキのやっぱ根の まっすぐさがやっぱそこに出てます、
ね、うん、そうですよね。しかもあんなヨタマネージャーですよ、やっぱね。
ヨタマネージャ
ー。俺もうあのダブルブッキングの件とか本当に胃が痛くなりましたから。
いや、僕も、いや、もうちょっと監督言いましたよ。どうなってるんですか、うちのミキを。うちのミキを。
聞いてないよ、
聞いてないよ、うちのアイドルなんでしてくれるんだ
って。ちょっと後半もアイマスの話行きましょうね。はい、
熱文字。
劇場版のアイマスの見どころを教えてもらいたいですよね、研究家に。
そうですね、僕あのアイマスには何の関係もない僕が勝手におすすめどころを。
確かおかしな話ですよ。
何も携わってない
んで、ね、同じ業界にいる人が別の会社の、ね、
何の得にもならないはずなの見どころ。
しかも今テレアニメ
やってるんです
よ。現状今死ぬほど忙しいはずなのに。
僕あのクソほど今忙しい中、今ここに来て、よそが作ってるアニメを褒めるっていう。いやでもね、分かってる、それぐらい僕はアイドルマスターを楽しみにしてるんですよ。
うん、それ見どころはどういったところなん
ですか？やっぱ今回やっぱそのテレビシリーズを監督した、いや僕の愛しのお兄様である西堀敦史先生が、うんうん、やっぱ監督と、あの、脚本も一緒に、あの、テレビシリーズの時にやってる方と一緒に共同で、
高橋達也
さん。高橋さんと。はい。で、あと、創作画監督も絵も管理されてて、うん、演出まで手掛けられてるって、もう、完全なる西堀フィルムが見れるんじゃないかっていう。うん、やっぱテレビの時やっぱ監督作業で忙しくてやっぱ絵は、
はい、ああ、なるほど。
まあやっぱりかなりそれでも入れられてましたけど、うん、もう今回は絵も西堀さんの絵、もう PV 見た段階で、どこも全部西堀敦史絵だと。めくってもめくっても。
ちょっと注釈つけておくけど、そうなんです。若林さんは作画マニアでもあるので、ね、絵を見た瞬間に誰が描いたかわかるという、まあ、邪眼の持ち主です。ということで、西堀さんの絵の、そう、好きなところってどういうところですか？
僕、西堀さんの絵は、こう設定画とかでよくあるんですけど、うん、ちょっと半開きな口を描くんですよね。半開き。
あー
あーって、あーって、口がこう、ちょっとよだれ垂れそうな、ふぬけた、あはーっていう、ふぬけた絵を描いて、僕そればっか反応するんですよ。西堀で出た、この絵っていう。そしたらうるせえよっていう。うるせえよ。うるせえ。うるせえよっていう。にんまりっていう。
そうなんだ。やっぱそこはやっぱり一つ注目ポイント。
やっぱり西堀さんの描くやっぱアホな感じの表情。たまんないですね。やっぱもう響とかたまんない
ですね。たまんないですね。響いいっすね。
いやもう響と、うん、もうミキが
最高。もう俺もそう、もうい
やもう、
たまやっさんもう、いやそういうことですよ、ね。
ほんとですもうバカな子特集の、コーナーでもやってほしいぐらいです
よ。そう。ヤイバも最高ですしね。
ヤイバ最高ですよね。最高
です。でもどうなんですか、劇場版のアニメもしっかりなんですけど、一、うん、人の人の、まあその、にかなり比重が大きい作品って、リスクも伴うじゃないですか。
はいはいはい。
そこはでも絶大な信頼を寄せてらっしゃいますか、ま
あ、でもやっぱり、一人でっていう、ちょっと西堀さんのフィルムとは言ったんですけれど、うん、やっぱ中に参加されてるその演出とか、うん、やっぱ作画の方々がやっぱテレビシリーズを作ってた
時
の、
うん、もしかも勝手たる、
うん、もう勝手たるもうチームがそのまま作られてるんで、うん、もうそこは何の心配もいらないでしょうと、何の関わってもない僕が勝手に太鼓判を打つ。あとなんか PV を見た感じで言えば、あの、アイドルマスターそのソーシャルゲームのミリオンライブのキャラが今回出るじゃないですか。そことの絡み、やっぱ新人のアイドルたちとの。
あの、PV で、出てる部分で言うと、ね、カナっていうその若いミリオンライブの子が、うん、はるかさんに憧れてアイドルになりましたっていうところがあるんですよ。
うん、
だからそこの、まあ、関係性ですよね、うん、見どころとしては。
それは PV を見る前はそういう情報出てなかった。
出ま、こういうキャラクターがバックダンサー役で出ますっていう情報
しか。アイマスファンはどういうリアクションだったんですか？ざわざわな感じですよね。
あの、やったーの人もいますし、あの、まあ、賛否は一応ありはしますけれども。
小若様はどうなんですか？
いや、僕なんか初めちょっと出ますみたいなことだったんで、
う
ん、
はいはいはい、
例えばその、ちょっと何カットか、そういうシーンがありますぐらいだと思ったら、うん、PV 見たら結構ガッツリ。
ガッツリ。
出られて結構本筋に絡んでくるんで、うん、 今はでも PV 見た後だと、むしろちょっと楽しみになってますよ。その新世代と、やっぱり今までナムコを支えてきたアイドルたちとの、何か確執があったり
するのかな。
確執かな。いや、何が。憧れじゃないですか。憧れと。
これは、本当これ、あの、何度もマリミテの例え出しちゃいますけど、やっぱユミちゃんより下の学年を出すことによって、ユミちゃんの価値を上げないと、バラ様としての価値が上がらないじゃないですか。でも、等身大だった最初のキャラクター、庶民派のキャラクターがバラ様として価値を上げるためには、下の子から尊敬される必要ありますよね。だから、そういうポジションのために出てきたのかなと。だから、マリミテでいうかなこ的なポジション。
ああ、そうですね。だから、はるかが、だから結局目指すトップアイドルっていう話を劇場でテーマにしてるんで、ついに。
そのナムコプロ自体が徐々に、そのビルの一室から大きくなっていくような感じよりはもうほぼトップを目指すっていうところに入っていくわけですよね。
で、その中でも多分、トップオブトップを多分、はるかが、
ライブのかっていう。その劇場版の中、劇場版でやるライブの中で、まあセンターをはるかが務めるっていうところが PV に出てきて。で、その PV の最後ら辺ですかね、はるかの、私は天海はるかだからっていうセリフが出てくるんですよ。うん、これどういう風に使う、どういう場面で使われる
のか。どっちなのかなってことですよね。うん、
いいですよね、この、ヒントが少ない状況での妄想。これ多分一番楽しいですよ、ね。
一番美味しいところですよね。
タクとしては。
どっちか、どっちでもいい。うん、どっちでも、どっちでも、どっちでもいいな。
楽しんじゃう。
楽しんじゃう。
今の若林さんの妄想を聞かせてください。なんかいくつか。その、こういう風なのがいいなとか、自分の中での妄想ですね。
あ、劇場版ですか。
はい、劇版の後とかの妄想でもいいんですけど。
僕今気になってるのはやっぱり、あの、プロデューサーがハリウッドに研修で行くっていうのが、すっごい気になって、っていうのが、あの、昔だったらその、桜大戦あったじゃないですか。
はい。
で、2で話が完結して、3で、
パリ編
行ったじゃないですか。はい、だからそれに近いような、こう、主人公のプロデューサーがハリウッドに行って、ハリウッドの新しいアイドルを、アメリカ版のアイドルを作って、そこにナムコプロの子たちが、ちょっと来ちゃうんだ。ミキーやっぱ金髪なんで、ちょっとアメリカ来て、ちょっとこう、ミキがプロデューサーを
かなりミキ寄りですよね。
かなりミキに。
いや、劇場版、これちょっと劇場版第2弾。
決まってる。
ミキが、やっぱり。
メイン感欲しいですよね。
やっぱミキが主役の劇場版で、やっぱちょっと、くじけちゃって、やっぱプロデューサーがいなきゃダメだって話になって、こう、ハリウッドに行ったプロデューサーを探しに来たら、アメリカ人の女の子集めてキャッキャやっててっていうところに、ちょっと嫉妬。としつつ、
かわいい、
ちょっとブロードウェイで、ちょっと実力を上げるミキみたいな。
ブロードウェイで
実力を上げるミキみたいな。俺はブロードウェイ行くのは、別に向こうのアイドル発掘じゃなくて、要はまあナムコプロ、全米デビュー的なことをやっぱ目指すために、当地の、現地のエンタメ業界リサーチだと思うんですよね。だからそこにどうアイドルを絡ませるのかっていうところはかなりどうなるんだろうっていうところなんですけど。
でもやっぱりこう、向こうで、チームを作ってほしいですね、プロデューサーに。
マジで、
向こう独自の、
それは本当若林版で見たいですね。
いや、本当に非難しかないです、それ。
トリガーでやりましょう、トリガー。
トリガーで。
本当同人アニメですよ、それ。
それ完全なると二次創作。それじゃあ僕の脳内に作ったホームページにアップしてください。執筆して。
そうですね、俺がチョコイツの続編を見たよ。
そうですね。
松崎はどう気になってることとか。
そうですね、ハリウッド行きに関してはもう、あの、アイドルマスター2の方で割と、あの、そういう展開になってたのはあるんですけれども、うん、あの、今回、あの、アニメの劇場版の PV の中で、リツコが、
リッちゃん。
今回私は舞台立ちませんみたいなことを、言ってるんですよ。僕ね、なんやかんやで多分立つと思うんですよ。
それ、それだ。
な
んやかんやで。
あの、アニメ版の最終回みたいな感じで。
そうだよね。だから、太田プロの人だからそういう振りにはやっぱ敏感なんですよ。押すなよっていうことだもんね。
そしたら押すじゃないですか。出ないって言われたら多分出る
んだろうなっていう。若林さんどうですか、その辺に関
しては。いや、そこは僕も全く同じです。もう、出ないって言っても、いやいや、出るでしょ。いや、でも出てほしいですよ。これ出なかったら出なかったら、ちょっと。
ちょっと残念感ありますよね。
残念だけども、あ、そのパターンね。
だって、リツコ夢を叶えてるわけですから、プロデューサーになるっていう。 そこに対して僕らは否定はできないんです
から、楽しみはどういうタイミングで出るんだろうっていう。
うんうんうん、
なんかハプニング的な感じなのか、こう仕組まれてこう、はいはい、メンバーもみんな仕組まれて、
仕方なく、
仕方なくやれやれ。
だから望んで、うん、だから、アイドルとして舞台に立つっていうのはガンダムに乗るか乗らねえかみたいなことかなり近いですよね。うんうん、いやいやだけども、俺しかガンダム乗れ
ない。
今乗れるの私だけじゃない。
そうそうそう。
なると、じゃあメガネ外しますよ。
あと、個人的な見どころとしては、舞台の衣装が、極制服にすごく似てるっていう。
それすごいツイッターで。
ね、ですよね。
なんか星がいっぱいついて
る。これ若林さんの妄想介入じゃんじゃないですか、それは。
妄想介入それ言ったら。
念が。
怒られます、怒られます。ます
極制服って言っても、修学旅行の時のジャージじゃないでしょ。
じゃないよ、
ジャージじゃない。
え、わか
った。やっぱ星、だから、くしくも星かぶりじゃ
ない。
星かぶ
り。そうなんですよね。
すごいですね。
やっぱでも、やっぱ同じ西堀さんも、やっぱうちの、キャラクターズデーの寿司屋さんも、やっぱ今井さんも、やっぱ元がやっぱり、ガイナックスっていう詩なんで、やっぱり、みんなこう、星を背負って、星を背負って
。顔がうまいこと言ってる顔が。
ドヤ顔ですよ。
そんなにうまくない
そうです。今すぐ適当に喋りすぎました。やっぱ知った。
どうですか、アイマスファン同士で、今のうちになんか話し合っておきたいこと、聞きたいこととか、気になってること、ないんですか。
何回見に行きます
そういうこと。
でもとりあえずやっぱり初日にやっぱり行って、
はいはいはい。
まあでもちょっと翌週までにもう一回ぐらい行きたいですね。
そう、やっぱり確認作業っていうのがやっぱり必要だと思うので。う
ん、まあ今お忙しい方ですけどね、若松ち
ゃん。まあほんとこれ聞かれたら本当に。スタジオからぶち殺される。いや、ほんと聞いてないことを。
リスクを背負って
今。リスクを背負って今僕は言ってます。でももうこの放送されて頃には、もう行った後かもしれない。
そうですね、間違いなく。
間違いなく。
それはそうですよ。
もうそこはもうそんな過去のことを言われても僕は。
う
ん、
そうですね、別にやってますし、
やってますし。
これが何かみたいな。
あとは、お互い確認して、あのシーンについてとかはないですか、過去作の。
ああ、
キャラクターとか、ユニットとか。
まだ明かされてない新曲とかあったりするのかなとか、こう。
いや、あるんじゃないですか。
あるでしょ。でも、既存の曲でまだ使ってない曲を使ってほしいって気持ちもあるんです
よ。確かに曲多いです
よね。そういうことか、そう、それもあるか。
もう100曲も何百曲もあるので、その曲を、そう、劇中にどういう場面で入れるのかっていうようなところも、まあ、ちょっと楽しみの一つでは。
音楽はね、確かに。
あと作画的にはやっぱダンスパート。
うん。まあ、絶対ダンスはやるでしょ。ライブをやるって言ってるからには。
うん、これ、なかったらびっくりしますけどね。
今からライブですっていうところで終わってし
まう。行くぞ
ー真っ白スタッフロールがこう流れてる。
それやだわ。
貸し出しのあのね商法みたいな。
そうだよ。そして戦いは続くみたいな。
リツカ子、このメガネ持っといて。
それは悪い。
マネージャー。
やだな、それ。
そうですね、リツカ子がメガネを外すのかどうかっていう。
そしてダンスパート。
があるのか。
作画が。
まあ、あるんでしょうけど。
これあるでしょ
う。楽しみですね、演出が。
ダンスパート CG じゃないですからね。
あ
そ
この頃
も。ですからね。
若林さんどうなんですか、アイカツとか、はい、ラブライブとも面白いんですけど、
はい、
アイマスの描くアイドルってどんなところが魅力なの？本当そこを知りたいわ。
アイマスは、
やっぱ人間がちゃんと描かれてるってことですか、成長物語として。
もうやっぱりありますし、うん、でもやっぱ歴史が深いのがやっぱ楽しいかなって
。アイマスとしての。
アイマスとしての歴史が深いっていう。
で、いろんなメディアでできるようなものもあるし。
で、やっぱファンの人たちもちょっと面白いっていうか、やっぱこう、追ってきた年数が他のアイドル、最近のアイドルものも多いですけど、より、やっぱり、4年も5年もかかってるんで、も
う。まあ、ハロープロ応援してる人と同じような。
いや、僕もすごいそれを思ってて、ハロープロジェクトだなと、アイドルマスターは。
いや、今またモーニング娘。がすごい人気あったりするのと同じようにね。
だからファンの中で多分何周も多分しちゃってるんですよね。好きなその千早やり、あずさへの思いっていうのを、多分もう中でこねくり回して、こねくり回して、多分。もう多分もしかしたら一回嫌いになったりとかしてるかもしれないし、
うん、
でさらにその後好きになってたりとか、
ね。若林さんは、だから、 いや、わかる。あの、はい、響き、ミキっていうのは基本路線として、あとはどういう子をプレイしましたか、うん、まあ、基本みんなやってると思うん
ですけど。千早から始まって、うん、あとは、そうですね、ミキで、あと響きが好きなのと、うんうん、あとちょっと、高根を、
お、
ちょっとたまに。
高根ね。
いや、なんか俺みたいなもんには、やっぱり、やっぱ触れてはならない存在だと思ってるんです
けど。確かに。俺も高根ちょっと近寄りがたいなと思ってたんですよ。まあ、プレイしたんですけど、この間ローソン行った時に、なんか高根がね、あの、アナウンスしてくれて、それを聞いた時に、ことのほか浮かれてる俺がいたんですよ。俺、高根好きだったんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、そういう発見もあっていいですよね。
いや、そこもなんか似てるんですよ。
びっくりしました。
高根っていうのはアイマスの、そのナムコプロのメンバーの中で、もうあの、段、あの、飛び抜けて、あの、浮世離れしたキャラクター、うん、異質なキャラクターなんですよ。
うん、人間じゃねえもんだ
って、うん、本当に。かぐや姫だもん
な。
かぐや姫だもん。そうです
よ。かぐや姫の物語って高畑さんがアイマスやってたってことの証明だ
よ。そうだ
った。高畑さん、全部さんアイマスやってた。
高根ファンなんじゃないの高畑さん。
いや、だから俺、高根のスピンオフのアニメが、いつの間か作られたのかと思ったら、あれ違うぞっていう。
僕らと違って立場のある人。
あ、そうです
。業界の人。
そうですか。
今、セーラー服より喋ってるからな。
そうです、セーラー服より喋
ってる。そうですね。あ、どんなキャラ編成あります？基本でも、もうその路線は崩れず。
そうですね。
他の子の魅力とかは。
あとはやっぱ弥生とか、弥生はゲームとかでやってなかったんですけど、やっぱアニメ見て、
やりたいなと思いましたよ、ね。
あの、ちょっと、うーって言ってる、ちょっとバカな子なのかなっていう感じだけだったんですけど、やっぱりこう、兄弟思いで、
あの回良かったな、
うん。家族思いですごいあの回、なんかその、内容知ってるのに、やっぱその、お手伝いさせてもらってたんで、でも本編見て、ちょっと泣いてしまったっていう。
マスナリ会ですからね。
マスナリ会よね。あれよかったよ。
愛が深いですね。
松崎くんはどうですか？
僕は、
どういう変遷ですか？
僕は、もう、本当に、アジさんに一目惚れから入ったんですよ。だから、他のキャラクターってあまり知らない部分もあったんですけど、こうやって、アイマス好きだ、アイマス好きだって言ってると、他のアイマス好きの、友達とか知り合いもできて、その人は、まあ別の、あと多分ユキホが好きだったりとかする。そのユキホの魅力を教えてもらうことで、あ、ユキホはこんな可愛い子だったんだ。あ、ユキホは確かに名前の通り肌がこんなに白い子だったんだとか、そういうところも知ることができるわけです。実は一番目が、鋭い。まあ、それは弥生か。弥生の目ってすごい鋭いんですよ。かっこいいんですよ。で、誠の目はすごい女性っぽいんですよ。そういうところとか教えてもらって、あ、なるほど、ナムコプロ全体としてこういう魅力があるんだなっていうのを、なんか知ることができたっていうのは、だから僕はもうみんな平等です。
そこに来てすんの。みんな
で。トータル昔からのアイドルファンが言ってること
そう、
なんか、わけわかんないね。
今すごいいいのが、
そこが面白い。
本編からじゃなくて、そのファンの人からの情報っていうのがすごくいいですね。いや、松崎さんみたいな人がいっぱいいるんだなって。
いや、そうだよ。やっぱアイドルファンはそうなのかもしれない。
ね、
まあ、基本はこの人が本妻だと思ってるけども、うん、他の子の魅力も教わって、うん、他のその子たちと一緒にいる彼女っていうね。う
ん、そうですね。
あと僕聞きたかったんですけど、
はい、
あずさが髪を、
はい、
その取ったじゃないですか。
はい、
あどう思いました？
僕は、僕、まあなんかいろいろ髪、まあ1の頃は髪伸びてて、2になって切ったっていう。
ざわざわしましたよね。
まあアニメでもその切るシーンありましたけど。
よかったですけどね、切ったの。
僕は、本当にあずささんは、アニメで描かれてた通り、何の気なしに切ったんだろうなっていう気持ちはあるんですよ。
受け入れると
。僕は受け入れますし、僕はむしろ1から2になって、衣装が変わったんですね。1の頃はずっとノースリーブを着てたんですけど、あずささん冬なのにこんなノースリーブとか着て大丈夫かな、冷え性にならないかなとかって、すごい心配だった。2になって長袖になって、あ、よかった、ちゃんと長袖着ててもらえたんだねっていうところも感じたりとかあったんで。
年年齢を重ねてる感じでしたね、
ちょっと。そうですね、ちょっと一切年を取ったアズサさんっていうのも。
やっぱ袖が必要になってきた年頃。
二の腕が気になるとか、ね。
いや、そこらなんか生くていいな
って。アズサさん割と体重とか気にする、本当に女性っぽい方なんで。
ここまで感情移入できるっていう。
素敵です。
幸せだよ、ね。
素敵です。素敵な作品ですもん。
うん。
あ
いや、俺正直だから、ミキはすごい好きなんだけど、うん、やっぱ俺自分が付き合ったとしてもね、うん、あるいはマネージャーになったとしても、やっぱコントロールしきれないんじゃないかっていう、うん、ちょっと、やっぱアイマスを見ることは自分と向き合うことになっちゃうんで、
うん、
ミキどうしたらいいのかなっていうのは本当思うんですよ。誰に任せられるのかっていうところでは、うん、若林さんどうですか、ミキ。ミキのどういうとこ好きかちょっとお願いしますよ。
いや、ミキは、
ちょっといい男みたいな感じで。
かっこいい感じだった。
かなり今かっこいい入りましたよ。
いや、ほんとに皆さんわからないかもしれないですけど、やっぱ僕やっぱ気づいてるんですけど、やっぱミキって、すごいやっぱ根が綺麗なんですよね。
根が普通真面目って言いますけど、根が綺麗
な。根が綺麗な。
ピュアってこと
ピュアなんですよ。でも、あの世界の中で一番ピュアな子なんじゃないかな。
純粋ですよ、
ね。だからやっぱりプロデューサーのその、言われたことを信じて、信じすぎちゃって、やっぱり裏切られたって、やっぱ思いすぎちゃう。でも、やっぱり、そこで、やっぱりさっき言ったみたいに、ひねくれすぎない。やっぱりちょっとやっぱり、もう一回ちゃんと説得すれば、分かって、もう一回やってくれる。っていう、やっぱ、ミキのやっぱ13話はやっぱりすごい好きで。
いや、俺も。
キラキラしてたかなっていう。
もうあそこ。泣いちゃう、もうあそこ。
僕あの回ちょっと、手伝ってもらったんですけど、もうそこ、何度見ても、
ラジオですよ、
言葉に詰まる。
いや、ほんとラジオなんです
けど、言葉詰まるって。いや、ほんと言葉詰まる。打ってくる。
もう、後半のね、嵐の中来るメンバーを繋ぐためにやってるあたり、このガスボンベ持って走ったり、みんないいんですけど、やっぱり、あのミキの、あんな目で見つめられたら、多分俺、粉になって、
多分、消滅
します
。粉
になる。消滅する。粉にな
って。俺みたいな、やっぱこう、蛇の塊みたいな。
日の光を浴びると、俺は灰になってしまう。
眩しすぎ
る。眩しすぎる
って。ミキやっぱ太陽ですよ。
あ
ミキは太陽。
僕にとっての。
あ、なるほど。
やっぱどんな
ことも、そうかも。
照らしてくれるんですよ、あの子がいると。
うん、しかもね、一回落ちて暗くなってもまた上がってきてくれるんですよ、ミキは。
太陽。
そうなんだよ。ミキ太陽なんだよ。
で、あの子はだから何度沈んでも、まあ、絶対に登ってきてくれる、
ね。言ったよ俺。
やっぱね、あの子
言ったよ、まあ、さっき。
そこでやっぱ、ちょっとうまいこと。
そこでも僕欲しかった
ね。そういうの欲しかった
よね。全部欲しかった。
いや、ミキほんとそうなんだよな。いや、俺いい意味で、うんうん、いい意味でですよ。ほんとに、適度にバカなんですよ。
うん、
だから、一度真剣に悩み出すけど、うん、すぐ人の説得に乗っかれるアホさがあるじゃないですか。うん、素直さというか、そのあんま自分の意見に固執しないみたいな、うん、ああいうフラットなところとかすごい好きなんですよね。
やっぱいいところ全部取り入れるじゃないですか。うん、やっぱ吸収率が。
吸収率が。やっぱあいこ伸びしろ高いですよね。
高いですね。
太陽好きな、僕月ですから、月派ですから。うんやっぱ、ちはやですか。
国さんちはやな。まあ、中二病ですから、まあ、国さんのちはやっていうのは自己愛ですから、まあ、あんま真面目な話聞かなくても大丈夫だった、うん。ちはやはどういう子ですか、国さんから言わせると。
だから真面目すぎて面倒くさいじゃないですか。
う
ん
はい、
確かにそこがいいわけですよ。だからなんだろうな、自分がプロデューサーだとしたら、うん、やっぱ海外しく頑張ろうぜとか、多分やっぱ言っちゃいけない人なんですよ。うんただ、見ているぞというサインを送っておけば。
見守るっていう。
そういうことなんですね。だから、つっけんのに していながらも、こう、ステージから終わった時に、ちゃんとこう、ミネラルウォーター置いてあるみたいな。でも、俺はそこにいちゃダメなんです。
なるほど。
ああ、なるほど。
でも、ちはやは多分それで分かってくれる。
この話聞くためにね、国さんとちはやもしかしたら合ってるかも。今度、だから、誰に誰が合うかの話しましょう。
いつだったか国井さんと千早の萌え話で1時間聞いたことありましたね。名作だと思います。
今のはすごくわかります
よ。
やっぱ俺、
い
うん、水をドンって置いて、それをドヤ顔でこう、うん、水欲しかっただろって顔しちゃうんですよ、千早の前で。ほら、水買ってきたんだよ、千早。
俺
が買ってきた水、飲むだろ。
ダメですよ。
だからか
そうなんだ
嫌われてたなぁと。
アイマスはやっぱ自分と見つめ合う作業なんですね。
そうなんですね。
若林さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあアニメ作ってください。
今月発売の月刊キスカ3月号、山口正和のエクスタシーの表紙が目印。妖艶なるタクシー運転手が少女漫画アシスタント高畑の心の闇を暴く。 女子力向上活動記録では、ナオコ、チエ、ソラの3人組が女子力を上げるために化粧に挑戦。月刊キスカ3月号は全国書店、コンビニで発売中。買ってね。
熱量と文字数。編集後期。ということでね、いかがでしたでしょうか。まあ、アイマスきっかけでね、いろんなアイドルアニメも本当に群雄割拠。三次元のアイドルもね、群雄割拠言われてますけど、やっぱ二次元も増えましたね。まあ、本当にアイマス、はじめ、まあ、ラブライブ、そしてアイカツ、まあ、今ですと、ウェイクアップガールズとかもありますけども、もう本当に、狭い意味でのアイドルものというかね、ちゃんと中でアイドルやってるというか、アイドルもの、アイドルアニメって言っちゃうとね、割と広い意味だと、本当可愛い女の子が出てくるアニメっていうだけでアイドルアニメっていう括りになってしまうこともあるんですが、実際のこうアイドルを、まあ、やってるっていう意味ではね、やっぱ本数増えましたし、それぞれ、まあ、魅力はあるんですけど、やっぱアイマスはやっぱちょっと特別ですね。なんかこう、ニコニコ動画とかでもね、やっぱニコマスありましたし、まあ、携帯ゲームもありました。PSP でもありました。まあ、やっぱいろんなこう、メディア、デバイスで楽しめる作品、ということでね。まあ、同人でももちろんそうだし、アーケードもそうですし、まあ、とにかくこうオタクがハマりやすい要素がいっぱいあったということで、まあ、まだまだこのムーブメント終わりそうにございません。若林さん、そして松崎のこの熱量、燃えたぎる熱量、そして、ミキは一体誰のものなのか、まあ、この辺のあたりもまだ決着ついてませんのでね、またおいおいお話しするかもしれません。アイマス、見る前特集、この見る前特集っていうのがね、今後またシリーズ化されるかもしれませんけれども、まあ、アイマスに関しては、それぞれいろんなイベントございますし、松崎もやってるイベントもございますんでね。まあ、特に熱量と文字数の方で特集することは、まあ、ないかもしれませんが、あるかもしれません。皆さんのお声によって成り立つ放送でございますからね。ぜひ、今後とも楽しみに。リスナーさんのメール一枚紹介しときましょうかね。熱文字ネーム、車断密さん。以前ですね、一押しの制作会社はという質問をくださった方ですね。熱文字メンバー一押しの制作会社についてのお礼ということで、先の編集室会では取り留めのない質問を丁寧に取り上げていただきありがとうございました。これは1月の編集室ですね。皆さんのお話の中でも編集長のプロデューサーで見るアニメというご指摘にはもう疲れました。開かれました。そうですかね、やっぱプロデューサー、プロデューサーと監督の関係性っていうのが一番多いような気もしますね。メール本文で触れた通り、音楽においてはレーベルオーナーをプロデューサーで聞くというスタイルは当然至極当然なので、そこに思い至らなかった自分の不明に呆れつつ、まあ別にそんなことはないですけど、似たような構造変化が無関係のジャンルに起こっている事実は興味深いと思いました。まあそうなんですよ。アイマスでもね、マネージャーさんのことプロデューサーって言いますけど、最初違和感あったんですけどね、今そんなに違和感ないのは、まあ、一応我々も、芸能事務所の所属している、まあ、端くれでございますので、マネージャーというのがいるんですけど、実際には、そのタレント云々というよりは、マネージャーの力というのが結構大きくて、大きいというのはですね、何もしないとずっと何もしないでいいし、プロデューサーもそうなんです。ですけど、本当に作品を愛して作品をどうやって多くの人に見てもらうかなんていうことをちゃんと向き合って考えてる人なんて本当にごくごく一部だと思います。これはどの業界でもそうだと思うんですけどね。まあそういう意味では本当にプロデューサーっていうのがどの業界にも、優秀なプロデューサーが非常に少ないというふうな話をいろんなところで聞きます。まあ、こういう作品やってみたらどうか、誰々でやってみたらどうかっていうね、ゴーサインを出せる人、責任取れる人、まあ、要はこういうの売れてるからこういうのやってみようとか、こういう作品がもうすでに原作が売れてるからやってみようとかっていう数字至上主義ではなくてね、まだ誰も耕してない畑もちゃんと耕せる人、うん、
鉱脈を見つけられる人、まあそもそもはそういう山っ気のある、決断力のある、まあ面白いことが好きな人がプロデューサーになるべきなんですけどね。どうしても今あるものにどう落とし込むかっていう、落とし込むっていうのがね、すごく口癖の人多いんですけど、まあそういう人たちばっかりになってしまうと、裾野は広がんないし、ジャンル自体がこう滅んでいく、ということになるんじゃないかなというふうに思いますんでね。まあプロデューサーというものについてもうちょっと、プロデューサーの個性なんかがわかるようなね、放送回などあるといいかなというふうに思いましたので、まあ、この辺のこともお話ししたいなというふうに思ってます。他のお知らせとしてはですね、まあ、ぜひぜひ、畑さんへの質問募集しております。部費部2月いっぱいお待ちしております。この1話、このね、2月見たアニメのこの1話良かったよという感想もお待ちしております。あとですね、毎週木曜日、第3木曜日以外ですけど、ワウワウプラストっていうのは、まあ、たまにアニメの放送会とかありますけれども。以前この熱文字にも出た宮地正幸監督が出たね、アニメスタッフ論っていうのがかなり好評なコンテンツになっておりまして、まあ今アーカイブスでも見られるんですけど、皆さんが本当に脚本、絵コンテ、演出、動画、原画、どういうことをやってるのかっていうのを具体的に教えてくれる、ナイスな放送回となっておりますので、ぜひ、ワウワウプラストのアーカイブス検索していただければなと、W というところで見れますんでね、ぜひ見ていただければなというふうに思います。今週は以上です。